森山義明の発達障害の潜在能力を引き出す方法。この番組では IT 起業家、著者、IT インストラクター、ウェブ集客コンサルタント、システムエンジニア、プロデューサーとしてマルチに活躍し続け、書籍は Amazon 言語学の参考図書部門第1位獲得、Amazon 女性と仕事 Kindle ストア部門第1位獲得のベストセラー著者。1ヶ月以内にたった7つのブログ記事で Google 検索順位1位を獲得したウェブ集客専門家。出品後半年以内でここなら IT サポートおすすめ順第1位獲得の IT コンサルタント。30歳を過ぎて ADHD 高機能自閉症と診断された森山義明が、人間関係、健康、お金、仕事、ビジネスなど望む結果を出せる思考行動へと変えていきます。
こんにちは、森山です。
こんにちは、かよです。
今日はゲストでプロのダンサーの藤原さんにお越しいただきました。軽く自己紹介をお願いします。
こんにちは、ヒップホップからオールドスクールまで何でも踊れちゃうおばあちゃんダンサーのかよです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。本日も質問が届いています。
はい。
30代主婦女性からの質問です。
はい、
はい。小児男子、忘れ物が多い。学校から持って帰るものを週3のペースで忘れ、都度学校に取りに帰るが一向に改善、反省がないということなんですけれども、藤原さんいかがでしょうか。
ありますね、男の子は。どうでしょうか、森山さんも。そんな記憶ございませんか。
いや、もう何回も忘れましたね。途中で忘れてることを思い出して家に取りに帰ったりとかもして、それで遅刻したみたいなこともあったと思いますね。確か
に。ありますね。もう家の前に小学校があればいいなと思った時がもうしょっちゅうありました、私も。
はい。
で、私がやったのは、玄関にまずいるものを全て紙に書いてたんですよ。
はい。
それをチェックして出ていく。でもそれもできなくなって、全部玄関に物を置き出しましたね。
ああ、そうなんですね。
はい。で、それを入れて、
はい、
前の晩もそこでチェックはするんですけれども、
はい、
いつの間にかまた出してるんですよ、息子が。
ああ。
ですので、
はい、
またその日の朝に、
はい、
また早く時間を取って確認させるっていう方法をやりました。そして、
はい、
毎日お手洗いとか、
はい、
あとお風呂の中でも、
はい、
忘れ物しないとか、明日は何持っていくとかっていう問いかけのポスターを貼ってました。
ああ、なるほど。
はい。もうそんな問いかけばっかりで、娘にすごい怒られたことありましたけど。
はい。
はい。そういう方法をやった記憶がございます。
ああ、そういう方法をやって忘れ物防止をしてきたっていうことですね。
そうです。はい。
ああ、なるほど。
最後にはもうでも忘れ物しても言わなくなりましたけどね。また怒られると思って。はい。
あ、そうなんですか。
はい。
あ、
自分でどうにか、なんか違うクラスの子の教科書借りたりとか、
はい、
そういう風にしていっては、まあ、なんとか収まったみたいな感じなんですけど。
あ、はい、あ、なるほど。そういう感じで、しのいでいったっていうことですね。
はい。
なるほど。まあ、そういう風な方法もあれば、他にはなんか特になんかこれをやったらなんかいけたみたいなことはなかったですか。効果的にできたみたいな。
最初はなんか検証付きじゃないんですけど、
はい、
子供によくありがちな、忘れ物をしなかったらこの今月これ買ってあげるとかって言うんですけど、
はい、
最初だけなんですよね、どうしても、
はい、
だからやっぱり何かを記録するのには書いたりメモとか、
はい、
そっちが一番うちの子は良かったかなっていうふうに記憶がございますね。
ああ、そうなんですね。
はい。
僕の場合は、
はい、
いろいろと忘れ物とかをしてたんで、試したこととしては、
はい、
えー、 まあ、基本的に、まあ、あのまず、まあ、例えば時間割とかに関しては、はい、前日に、まあ、時間割を、まあ合わせるんですけど、
はい、
あのその前日に時間割の方を合わせてカバンの中にちゃんと確認、順番とか間違いないかもちゃんと確認して、
はい、
でそれで全部カバン直したら、あの、はい、もうそこからは開けないようにしてたんですね。
はいはいはい、
はい、ちょっと開けないようにしないと忘れる可能性が高いんで、
はい、
で、なので、まあ、一応基本的には、時間割とかをちゃんと見て、そのまあ忘れんようにだけ準備だけ前日にはするようにして、
はい、
で、で、まあ、そういう形にして、であとはまああれですね、その実際、翌日にですね、
はい、
目が覚めた翌日に、まあ、また、念のため、
はい、
もう一回確認すると、
はい、
まあそれまあ二重チェックみたいな感じでやってまして、
はい、
で、まあ、であとはまあその、まあそのまあ、時間割のまあ教科書とかを忘れることもあったんで、まあ、そういうことをやったりとか、
はい、
であとはまあその宿題自体を忘れることがあったんで、
ありますね、あるあるですね、
あるあるですよね、
はい、
宿題自体を忘れてしまうっていう。なんで、宿題自体を忘れることもありましたんで、まあ、宿題自体は忘れると、やっぱりいろいろちょっと評価にも響きます。ない、ね、内申点とかに関わってくるんで、
はい、
で、宿題に関してもちょっと忘れると困りますんで、宿題に関しても、まあ、宿題に関しては、まあ、前日に、
はい、
前日に一応その宿題が、なかったかどうかをチェックしまして、
はい、
で、まあ、その宿題を確認してできてなかったら、まあ、やったりとか、
やったりとか、
で、まあ、そのもうで、その前日にやるよりはもうその宿題出された時にもうその出された時点でその宿題をやっちゃうとか。
そうですよね、確実ですもんね、
その方が確実なんで、もうその、うん、覚えてるうちにやっちゃうみたいな、
はいはいはい、
なんで、なんか後に結構、まあ、発達障害でやっぱありがちなのが後回しにして忘れるっていうパターンが多いわけですよ。
そうなんですね、はいはいはい、
そうなんですよ、後回しにして忘れるっていうのが多いんで、それであればその逆説的に考えてですよ、
はい、
逆説的に考えて、やっぱり後回しに、まあ、後回しにすると忘れるってなったんで、それだったら、はい、後回しに、せずに先にやっちゃうと覚えてる間に、
はいはい、
っていう風にや、切り替えて、まあ、要はだからやり方をいろいろ自分なりに模索してですね、
はい、
逆説的に考え、まあ、原因を考えたときに、なぜ忘れるのかって言ったときに、まあ、後回しにして忘れちゃってたりとか、まあ、その、宿題の前に先にゲームとかするか忘れるわけですよ。
はいはい、そうですね。やっちゃいますもんね。
やっちゃいます
ね。
はい、だから、逆に、その、宿題が終わるまでゲームをしないとか、まあ、自分でルール決めて、
そうですね。
はい、ルール決めて、で、まあ、それで忘れるってなったら困るので、もう逆にも、その、まあ、宿題出された時点で、まあ、その、休み時間とかにやっちゃうとかして。休み時間とかに宿題をやってしまって、まあ、ちゃんと宿題が忘れんように、まあ、やったりとか。
宿題を忘れるんだったらいいんですけど、
はい、
うちの息子はあの発表会とかを忘れてて、
ありますね、
普通の時間割で持って行って、
はい、
でお母さん今日とかだはみたいな、でプリントもらってませんみたいな感じで慌てて行ったことありましたね、はい、そんなことがありました。
ありますよね、なんかそういう行事を忘れるってやつでしょ。
そうです、一番大事じゃないかお前みたいな感じ、
一番大事なやつですよね。
ね、
ね、ありますよね、なんか それありましたね、僕もありましたね、そういうのなんか、
ね、
なんか今日は授業が午前中までだったのに、
うんうんうん、
それを忘れてて弁当も一緒に持っていくみたいな。
いますね。あります、あります。
で書いたら書いたで、なんでこんな早いねんって言われて今日午前中だけやったみたいな、じゃあ弁当いらんやんけってなったんですけど、
みたいなね。ありますね。
あります。そういうのがあったりとか、なんかそもそもそういうのも忘れてしまってみたいな。いや結構だからスケジュール管理もできないですよね、逆に言うと。
そうですね。であのやっぱりゲームとか目新しいものがたくさんあるので、そっちに気がつっちゃって、はい、回らないんですよね。
ね、回らないですよね。
他の、他のことで、で一度なんか友達とかと遊ぶのゲームばっかりしてるから、はい、公園で遊べばって言って公園に掘り出したんですよ。
はい。
そうするとジャングルジムの周りにみんなゲーム持ってたから外出てもそれだけいいなみたいな。
ああ、
ありましたね。
外でもゲームでしょ。
そうです。
あ、僕もやってましたよ。外でゲームやってました、やってました。
そうなんですね。
やってましたね、外で。
なんかあの裏技のソフトとかなんかいろいろあるじゃないですか。 あれがなくなったとかね、
はい、
もうあんな揉め事があっては探しに行ってはって、なんかそんなことがありましたね。はい、
ありますよね。
もうとりあえず早く帰ってくれ、宿題し言って怒って、もうあの探すの探すからって言って、怒るだけ怒って、もう宿題させてみたいな、気がついたとも9時になってたみたいな、そんな日々でしたね、子育てしてる時って。
ですね。で、まあ、なんか結構あったんがさ、例えばその連絡ノートを忘れるとか。
あ、あるあるですね。
あるじゃない
ですか。ほんまにあるあるです、
ね、
それは。
なんか連絡ノートを、なんかそうね、こうやり取りするための連絡ノート自体を忘れてしまうとか。
ね、なくしたとかね、誰かに取られたとかね。ね、いや、ちょ、忘れてるんやんみたいな。
で、また買うやんみたいな感じになってとかで、だからまあ、ねね、そういうので考え、まあ、そういうのでやっぱりこう忘れてしまってっていうのがあるんで、まあ、そういうことが起きないようにするためにってなった時に、まあ、複数の箇所にそれを記録するっていうのもちょっとやっぱりね大変なんで。
そうですよね、うん、
なんでやっぱり、まああのまあ、僕はそういう意味合いではスケジュール管理に関してもやっぱりもう1個だけに決めてそこにだけひたすら書いてたりしましたけど。
あ、はいはいはい、
まあ、それがスケジュールの手帳であったりとか、
うんうん、
あの、まあ、あるいはあのまあ、最近ではまあ Google カレンダーを使ってまあ毎回その入れたりとかしてますけど、
ね、今じゃ声でも入力できますから ね、
できますよ ね。だからまあその辺に関しては逆にね、そのまあ催し物とかに関しても逆にもうあの子供が忘れんようにまあ学校の年間のスケジュールであったりとか、
はい、
まあ、そういったものに関しても、まあ、自分なりにちゃんとその辺も管理できるようにですね、まあ、あのスケジュールの手帳とかでまあ管理させたりとか、まあ、いくらでもね工夫すると別にあると思うんですよね。
ね、やり方はね、いろいろありますよね。いろいろあると思うんですよ。
チェックシート作ったりとか、
はい、
ちょっとしたことなんですけどね、その辺を自分でやらしたりとかして自分なりに創意工夫をさせると、
ね、
ね、その辺をすれば忘れ物自体は、まあ、例えばまあそのランドセルの中に入っているものを、まあイラストで描いたりとか。
あ、そうですよね、あの、ね、ランドセルの開けたところの時間割り入れるところにシールで貼りました。
ね、
教科書忘れ物ない、ノート忘れ物ない、提出忘れ物ないとかって、お母さんに出すものないみたいなので、それを毎日なんか読んではやってましたね。
ね、やってましたね。なんでまあ一応そういう風な形でまあ、あのやろう、あのやっていただければ忘れ物自体もまあなくなってくると思いますんで。
ね、そうですね、あの、はい、日常生活のルーティーンになっちゃえば本人さん楽になりますからね、大きくなった時も。
そうですね。で、まあまあ、発達障害であればポイントとしてやっぱりその、自分に合ったやり方を模索して、自分のに合ったやり方を見つけて、それで自分に合ったあの忘れない対策っていうのをしていただいた方がいいかなと。
そうですね、はい、
結構、まあ、あの発達障害の方に関してはどうしても自分のやり方とかで自分に合ったやり方っていうのが存在するんで、それをいかに早く見つけられるかっていうのが結構ポイントになってくるんで。
はい、はい、そうなんですね、まあ、結構それも大変ですね、
まあ、大変なところなんで、その辺は今の小学校2年生ぐらいから忘れ物とかについても、まあ、問題に関してはそういう感じで取り組んで、まあ、今の間に対策考えないと社会人になってからじゃ遅いんで。
そうですよね、
はい、なんでまあ学校行事とかでそういう練習をして、まあ、そういうことがないようにすると、
はい、
いうことですね、はい、でまあ回答は以上になります。
はい、
はい、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
それではまた次回お会いしましょう。はい、ここで、番組からお知らせがございます。2021年、7月より、本丸ラジライブの、メインパーソナリティになりました、 そして、9月の15日水曜日、14時から、本丸ラジライブの公開収録とコーチングセミナーを、開催いたします。で、あと9月の30日木曜日14時から、ホマルラジライブの公開収録と、健康セミナーを、開催いたします。どちらも、9月の15日、水曜日の14時からと、9月の30日木曜日の14時からで、どちらも開催いたします。で、場所の方が、ホマルラジオの、大阪スタジオの方になります。難波駅から徒歩6から7分ぐらいで、目の前には、なにわ公園があります。ぜひ、来たいと、実際に、まあ、公開収録の見学に来たいという方はぜひ、ヨシネ IT クラブの方まで検索いただき、メッセージを送ってください。よろしくお願いいたします。
番組では皆様からの質問を募集しております。先生は大阪市久野区でパソコン教室を開いていらっしゃいます。パソコンに興味をお持ちの方、またはパソコントラブルでお悩みの方はぜひ教室のお名前ヨシツネ IT クラブでインターネット検索をしてみてください。お問い合わせ画面からのご質問もいつでも受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。それではまた来週お会いいたしましょう。See you next time.